耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1484回11月14日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。これをお聞きのあなた、幸せを感じてますか？はい、今聞いてて幸せでしょうかね。こうやって聞くこと自体がなんか僕幸せじゃなさそうですよね。言ってて思うんですけども、で、幸せを感じてますかっていうふうに言われて、あ、どうだろうって考える人、もしかしたら幸せじゃないのかもしれません。で、僕ね、この質問、原稿に書いてるからしてるんですけど、この質問すること自体が、あれ、もしかしたら幸せじゃないのかなって今は思ってます。今日はちょっと幸せについて考えられる本をご紹介しようと思います。決してですね、なんかこう一方的な自己啓発ではなく、あるアメリカ人がケニアの人たちの暮らしを見て考えた、そんな内容を書いてる本です。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はイーストプレスより出ております、アーサー・ドブリン著、坂東智子役、幸福の秘密、失われた幸せの物差しを探してという本です。著者のアーサー・ドブリンさん、この方がですね、ニューヨークホフストラ大学人文学科教授で、ニューヨークエシカルヒューマニストソサエティの指導教授でもあります。で、アムネスティインターナショナルニューヨーク支部創設メンバーということで、まあどちらかというと人道的な活動をされている方なんですね。で、1960年代から、ケニアの村タバカに、アメリカ政府管轄のピースコープスボランティアとしてしばしば訪れていると、ちょっとこれ詳しく知らないんですけど、それがケニアにね、よく行く人らしくて、ケニアの言葉スワヒリ語らしいんですけど、スワヒリ語も堪能で、で、まあ、夫婦揃ってケニアに行ったりとかもしてるそうです。で、まあ、論理学の教授ではあるんですけれども、今回その論理学者らしいその幸せについてのアプローチというのをしています。で、その幸せについてそもそもなんで考えたのが、これがですね、まあ、ケニアに行ったからなんですけども、そのアーサーさんもね、やっぱ少年時代、まあ、アメリカの少年時代に繰り返し読んでいたその10編の寓話というものを取り上げて、まあ、そこから正義、モラル、そして本当の幸せとは何かといったことを考察していっています。で、まあ、きっかけというのがケニアであり、それを考える過程で使ったのが自分が子供の頃に読んでいた寓話というわけなんですけれども、ちょっと書き出しの文章を見てみましょう。長いので別の人が読みます。
僕は大学教授として教鞭を取る傍ら、1960年代からアメリカ政府管轄であるピースコープスのボランティアとしてケニアのタバタ村をしばしば訪れるうち、ここに住むオンゲサ夫婦ジョシュアとラエレと親しくなった。オンゲサ家の貧しい家で帰郷を共にさせてもらうたびに、自分たちが当然と思って所有している財産や便利さが実は特別なものだと知って、僕は愕然とする。そればかりか、彼らの娘の一人は原因不明で亡くなり、一人は行方不明。コーヒーの木の栽培は豆の市場価格下落でやめざるを得ず、ほんの二十数キロ先の町に出るためのバス料金もないのだ。こんな外から見ると悲劇とも見える暮らしを営みながら、それでも彼らは心穏やかに充足して暮らしている。なぜだろう。この疑問にとらわれるようになったある日、僕は偶然子供の頃大好きだったおとぎ話を書き留めたメモを見つけた。神話や伝説に基づくモラルに関する美しい物語たちだ。読み返すうちに、オンゲサ一家の充足感の理由がゆっくりとではあるが明確になってきた。そして考えた。僕たちは幸せをいつの間にか価値のないものの中に求めるようになってしまったのではと。そして幸せを測るコンパスが歪んでいるために、喪失や悲しみに際して昔の人々よりも脆弱になってしまっているのではと。
はい、こんな感じでねこの本始まっていくんです。つまり、著者のアーサーさんがですね、このオンゲサ家、オンゲサ一家と交流を持つようになって、本当の幸せとは何か、なんでアメリカ人我々は満たされていないのかっていうのを考えるようになったというんです。でここだけだとわからないと思うんですけども、本当にですねこのオンゲサ家、ケニアの人全員がそうなのかわからないんですけども、喪失貧困っていうのは当てはまるような暮らしをしてるんですよ。特にその例えば水道が通ってないから、毎日その丘の下の川まで、女性たちがその洗うとか飲むとか調理用の水を運んできてることとか、あとオンゲサ家のこの夫婦には2人の娘さんがいたらしいんですけども、長女が20年ほど前から行方不明、なんか誘拐されたんじゃないかなんて噂があると。で、次女が亡くなってるという、で死因が不明という、でそういう状況なんだけれども、この夫婦というのがなんか幸せそうに見えると。アーサー教授はおかしいなと思ってしまうわけです。アーサーさんアメリカ人ですから、そのアメリカ人からすれば、本当この夫婦の暮らしというのは、生活水準も、あと持っている学歴も、また持っている家具の数も、何もかもが違う。むしろ劣っている。かわいそうって思える具合なのに、なんか、この夫婦を見てるとアメリカ人の方が不幸そうだなと。そういう風に感じてしまう。これで著者のアーサーさんが言ってるんですけどね、2008年、アメリカの大不況が始まる前の調査で、政府が行った調査で、アメリカ人のその幸福度を調査したら、30% の人が生活に不安を抱えていると。で、うつ状態の人が今も増え続けている。時間が足りないとか、お金が足りないっていうふうに文句を言う人が多い。そんな結果があったそうです。だから、アメリカ人の暮らしなんてね、日本人もそうですけども、このケニアの人たちと比べれば、もうほんと財産も仕事も、あと周りからの名声も健康も全然その違う、むしろ恵まれてるはずなのに、なぜかアメリカ人の方が、またこの本を読んでる僕は日本人ですが、日本人の方がもしかしたらこのオンゲサ夫婦よりも不幸せなんじゃないだろうかと、不幸なんじゃないだろうかと考えてしまうんですね。で、そしてアーサーさん、オンゲサ夫婦は他の人と何が違うんだろうとか、あと幸せになるために必要なことって一体何なんだろうというのを考察しています。で、さらにこの本ではですね、この夫婦からだけじゃなくて、アーサーさんが子供の頃に読んだ寓話からもヒントを得ようということで、10個の寓話が紹介されてます。で、これが各章の初めぐらいにですね、書かれていて、それについて、それについてというか、それにちょっと関連するような事柄がその後書かれていくんですけども、ちょっと物語を一つ聞いてもらいましょうかね。一番最初にある宝の地図という物語です。こちらどうぞ。
宝の地図。僕は財宝のありかが記された地図を持っているよ。ある時、一人の男が言いました。それを聞いた隣人は、地図を手に入れるため、持ち主の男を殺しました。そして、財宝探しの旅に出ました。やがて期待通り、ダイヤモンドと金の山が見つかりました。光り輝く財宝の上に腰を下ろしたとき、男は幸せを感じたと思いました。しかし、何年か後にこの世を去る間際、男の心は悲しみと後悔に満たされていました。
私、財宝のありかが書いてある地図を持っているの。
あるとき、一人の女がこう言いました。隣人の女は尋ねました。
いくら出したら私に譲ってもらえるかしら。お金はいらない。
最初の女は答えました。
その代わり、あなたと一緒に財宝探しの旅に行かせて。
ところが、隣人は地図をひったくると全速力で逃げました。期待通り、財宝が見つかりました。女は一息入れて財宝の上に腰を下ろし、光り輝く宝石を惚れ惚れと眺めて、自分は本当に幸せだと思いました。しかし、何年か後にこの世を去るとき、この女の心も悲しみと後悔に満たされました。
財宝のありかが書いてある地図を持っているんだ。
あるとき、一人がこう言いました。隣人は尋ねました。
どうすればその地図を見せてもらえる？ 財宝探しの旅に一緒に行かないか。地図の持ち主は答えました。そこで二人は出かけました。二人で地図をよく見て、その道を行けばいいか、旅先で何が必要になるか話し合いました。道順や持ち物についてもいろいろなアイデアが出ました。やっとのことで準備が整い、二人は旅に出ました。旅の途中で一人が水と食料を見つけました。二人は針葉樹の葉を針にして衣服の破れを縫いました。シェルターを作っては燃料を見つけて暖を取り、旅を続けました。一人が星に詳しかったので、星を読みながら旅をして回りました。もう一人は作物に詳しかったので、二人は大地の恵みを収穫することができました。二人は時折歌も歌いました。一人はダンスが上手でした。そのうちに二人は歩き回ることに疲れてしまい、住まいを定めることにしました。そして庭の手入れもしながら共同生活を送るようになりました。
この料理は美味しい。
一人が皿に塩と胡椒を振りながら言いました。
綺麗な花。
もう一人がテーブルの上の花を眺めながら言いました。やがて地図は黄ばみ、何度も折りたたんだので傷んできました。紙がもろくなってインクが剥げていき、しまいにはほとんど判読できなくなりました。一人がこの世を去り、残された一人は大きな悲しみに包まれました。しばらくしてもう一人もこの世を去りました。宝は手にせずじまいでしたが、世を去るとき、共に後悔の気持ちはありませんでした。
はい、宝の地図というお話でした。寓話らしい、この、なんていうのかな、短さというか適度な長さなんですけれども、これも考えちゃいますよね。宝の地図。まあ、すごい寓話的ではありますけれども、地図を得て宝を得た人が必ず幸せだったかというとそうではないという、むしろ宝を得ていなかった二人の方が幸せだったんじゃないかという考えさせられる寓話ですね。これと同じようなことがもしかしたら、まあ今の資本主義のアメリカとか日本にも言えるのかもしれません。よく言いますよね。お金と成功を手にしても、なんか俺の人生つまんなかった、みたいなそういうお話とか、あとそういうふうに実際に言ってる人もいますしね。だから実際何が幸せなのかっていうのを考えるにあたって、こちらのアーサーさんの本を読んでみてはいかがでしょうか。そんな感じで書籍情報です。幸福の秘密。失われた幸せの物差しを探して。アーサー・ドブリン著、坂東智子役、イーストプレスより税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。まあ、幸せについて考えた本なんですけども、そういう本たくさんあるのでね、まあ、新刊ラジオでも過去紹介した本、まあ、新刊 JP のページの方にリンクを貼ってきますので、まあ、ぜひ皆さん新刊 JP たまには遊びに来てください。で、最後に僕一つ言いたいんですけども、なんかの本で読んだんですが、宝くじに当たった人とがんが治ったがん患者の幸せ具合は同じみたいなのを聞いたことがあります。というわけで皆さん、今自分が持っている幸せをね、改めて考えてみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。